Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verses 7 to 9.
ルカの福音書3章7節から9節を開けてください。
John said to the crowds coming out to be baptized by him, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?
それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。
Produce fruit in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, We have Abraham as our father. For I tell you, out of these stones God can raise up children for Abraham.
それならそれで、悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだ、などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでも、アブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。
The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire.
斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は、皆切り倒されて、火に投げ込まれます。
The title of today's message is Eight Hard Truths from a Straight Talking Preacher, Part 1.
今日のメッセージの題は、率直に告げられた8つの厳しい真実。率直に告げられた8つの厳しい真実、Part 1です。
These three verses are a short, sharp message that John the Baptist gave to the people who came out to be baptized by him.
今日のこの3節は、ヨハネから洗礼を受けようとして出てきた人々に向かって、ヨハネが語った短く厳しいメッセージです。
In this message, John gives the people eight hard truths.
ヨハネは8つの厳しい真実を人々に語りました。
Today we'll be looking at the first four of these truths.
今日はそのうちの4つを見ていきます。
Next week we are planning to look at the second four truths.
そして来週、再来週残りの4つを見ていきます。
The week after next, sorry. John the Baptist was a pretty straight-talking preacher.
洗礼者ヨハネはストレートにものを語る説教者でした。
He wasn't worried about how popular he would be or how many members would join his church.
彼は自分の評判とか教会員数など心配するような人ではありませんでした。
His only concern was preaching the truth to as many people as possible.
ヨハネの唯一の関心はできるだけ多くの人に真実を説くことでした。
And this is how preachers of the gospel should be, but unfortunately today many compromise.
福音の説教者というのはこうあるべきなのですが、残念なことに今日では多くの説教者たちが妥協してしまっています。
They are more concerned with how popular they are.
彼らは 自分の評判、評判とか、
How many members are in their church?
教会員数とか、
Or even sadly, how much money they are making.
そして悲しいことに、お金を儲けることにまで気をかけてしまっています。
When preachers focus on popularity and numbers and or money, then they preach things to please people rather than the truth.
説教者というものが評判や教会員数やお金のことに心を向けてしまったら、その説教は真実よりも人を喜ばす内容になっていきます。
Ever since we started Shining Lights Church, we've set out to give an honest exposition of the truth, God's word, regardless of whether it makes people happy or not.
Shining Lights Church のスタート以来、メッセージを聞かれる方に満足していただけるかどうかということは問題にせず、御言葉の真実を私は率直に提示してきました。
And yes, along the way we have lost a few people who felt the message was too challenging.
そのため、メッセージの内容を厳しく思われた方たちは去っていかれました。
On the other hand, God has brought about true fruits of repentance in other people.
でも、その一方で、真に悔い改めた方々には、神は実を結ばせてくださっています。
So just as John the Baptist did, we will continue to press on with the truth.
ですから、洗礼者ヨハネのように、これからも私は真実を解釈していきます。
Let's now look at the first four truths from John the Baptist's message.
では、洗礼者ヨハネのメッセージから、4つの真実を今日見ていきます。
Firstly, you should come in response to God.
一つ目、神に返答する。神に答える。神に返答する。
The first part of verse 7 said, John said to the crowds coming to be baptized by him.
7節に、それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言ったとあります。
Crowds were coming out to be baptized by John.
ヨハネから洗礼を受けようと群衆がやって出てきたんです。
But were they really being drawn by God or just following a trend?
彼らは神によって導かれたんでしょうか、それとも人に釣られてだったのでしょうか。
I think the reason John was so straight with these crowds is he wanted people to be real.
群衆に対し、ヨハネが実にストレートに語ったのは、人々の心が本当のものであってほしかったからだと私は思います。
That is, they should only be coming out to be baptized if they were coming in response to God's calling.
洗礼を受けるということは、神に返答する、答えを返す。神に返答するという心の現れでなければならなかったのです。
Let's look at the Gospel of John, chapter 6, verses 44 to 45.
では、そのことをヨハネの福音書6章44-45節で見ていきます。ヨハネの福音書6章44-45節。
This is what Jesus says.
これはイエス様のお言葉です。
No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day.
私を使わした父が引き寄せられない限り、引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。
It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me.
預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。
Now, I don't mind for whatever reason you came to church today, whether it was because your friend asked you to come, you came with your family, or just out of curiosity.
今日、あなたが教会に来られている理由が何であっても私は構いません。友達に誘われてとか、家族が一緒だからとか、または好奇心からでもいいんです。
It doesn't matter about the reason that you cameto listen to the message, but if you respond to the message, that response is not genuinely unless God calls you through His Holy Spirit.
メッセージを聞きに来られた理由が問題なのではなく、メッセージの内容に対し、聖霊を通して神様に返答していくのでなければ本物ではないのです。
If you're responding just because all your friends are, or your parents want you to, or it feels like the right thing to do, or you want to make me happy, then you're wasting your time.
友達や家族が望むからとか、または正しいことだからとか、この私を喜ばせたいからという理由でメッセージを受け入れていくのでしたら、それは時間の無駄遣いです。
And God is not fooled by you, even if you fool other people.
他の人には自分の本心を隠せても、神には隠せないのです。
You can only make a genuine response to the gospel when you are called by God.
あなたが神に引き寄せられた時、福音に対して本当に答えていくことができるんです。
アーメン。Secondly, all of us are born sinners.
二つ目の厳しい真実。すべての人が罪を持って生まれる。すべての人が罪を持って生まれる。
The second part of verse 7 says, You brood of vipers.
7節にマムシの末たちとあります。
The Greek word translated as brood in this verse isGehenneima.
ここでの末たちという言葉なんですが、ギリシャ語ではゲヘンマーと表されています。
This word can also be translated as offspring, produce, fruit, or generation.
この言葉は子孫、生み出す、実、世代という意味です。
Vipers are very poisonous snakes, and in the Bible, the snake symbolizes sin, evil, and Satan.
マムシは毒を持つ蛇で、聖書の中では蛇は罪や悪、そして悪魔を象徴しています。
All of us, as descendants from Adam, inherit the sinful nature.
私たちは皆アダムの子孫なんです。そして罪深い性質を受け継いでいるものなんです。
And if we are unregenerate and continue in that way, eventually the poisonous fruit will manifest itself.
もし私たち人間が更生することなく正しく改める、更生することなく罪の中を生き続けていったなら、最後には毒を持った実が現れてきます。
Look at Romans 5:12.
ローマ人への手紙5章12節を見ます。ローマ人への手紙5章12節。
Therefore, just as sin entered the world through one man and death came through sin, in this way death came to all men because all sinned.
そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。
Then Galatians chapter 5 verses 19-21.
続けてガラテヤ人への手紙5章19節から21節。ガラテヤ人への手紙5章19節から21節を見ます。
The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery.
肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、
idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension.And factions.
偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派。
And envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before.That those who live like this will not inherit the kingdom of God.
妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。
The hard truth is that we are all born as sinners.
厳しい真実ですが、私たちは皆罪を持って生まれたんです。
It doesn't matter if we were born into a Jewish family, a Christian family, a Buddhist family, or a non-religious family.
ユダヤ人の家庭に生まれようと、クリスチャンの家庭に生まれようと、仏教徒だろうが、または宗教を持たない家庭に生まれようと、みなそうなのです。
And it doesn't matter whether you are born into a family that's loving or a family that's dysfunctional. It doesn't change our status as sinners.
家庭が愛にあふれた家庭だろうが、崩壊した家庭であろうと、私たちが罪人であるというその事実は変わらないのです。
And neither can anything that we do save us from sin.
そして、自分を罪から救える ものはないのです。
We are all sinners living by our sinful nature until we meet Jesus and he saves and changes us.
私たちはキリストに出会い救われ変えられるまでは自分の罪深い性質によって生きていく罪人なんです。
Only Jesus can free us from sin.
私たちを自分の持つ罪から解放してくださるのはイエス・キリストただお一人なんです。
アーメン。The third hard truth is there is a judgment coming.
三つ目、厳しい真実の三つ目です。神の審判は存在する。神の審判は存在する。
The third part of verse 7 says,Who warned you to flee from the coming wrath?
今日の御言葉7節に誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのかとあります。
Many preachers don't like to talk about this.
説教者の多くがこのことについて語ることを好みません。
They don't want to scare away their precious numbers.
大事な信徒たちを脅したくはないのです。
However, John the Baptist wasn't afraid of telling the truth.
けれども、洗礼者ヨハネは真実を語ることを恐れませんでした。
Actually, telling them the truth was the most loving thing he could do.
実際彼は真実を語ることを最も愛したのです。
We shouldn't hide bad news from people just because we think it might upset them.
嫌な思いをさせてしまうからといって、悪い知らせを隠すべきではありません。
Rather, in love, we should tell them the truth so that can save them.
そうではなく、愛を持って真実を語ることで、人は救われていくんです。
If someone is heading towards a danger that they can't see, the most loving action that we can do is to warn them of that danger.
誰かが目に見えない危険へと向かっていくとき、私たちにできる最善の行動とは、その危険について警告してあげることです。
Colossians 3, verses 5 to 6.
コロサイ人への手紙3章5節6節コロサイ人への手紙3章5節6節
Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry.
ですから、地上の体の諸部分、すなわち、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして、むさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。
Because of these, the wrath of God is coming.
このようなことのために神の怒りが下るのです。
There is a time of judgment coming when the wicked will be punished because of their sins.
愚かな者がその罪のために罰せられる審判の時は来ます。
Only through the work of Christ can we be saved from this wrath.
その神の怒りから私たちを救えるのがただキリストの働きによるものなのです。
We need to place our faith in Jesus.
キリストに信仰を持って生きることです。
Hebrews 9 verses 27 to 28.
ヘブル人への手紙9章、27-28節。ヘブル人への手紙9章、27-28節。
Just as man is destined to die once and then after that face judgment.
そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。
So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and he will appear a second time not to bear sin.But to bring salvation to those who are waiting for him.
キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
We will all have to face judgment at the end of our lives.
私たちは皆人生が終わるとき裁きを受けるのです。
What will God say to us?
そのとき神はあなたに何とおっしゃられるでしょう。
Let us be sobered by this thought.
このことに本気になりましょう。
Turn from our sins and place our confidence in Christ for salvation.
罪から離れ、キリストにある救いに自信を持って生きるのです。
Fourthly, real repentance is required.
厳しい真実の4つ目、本物の悔い改めが求められる。本物の悔い改めが求められる。
The first part of verse 8 says, produce fruit in keeping with repentance.
今日の御言葉8節に、悔い改めにふさわしい実を結びなさいとジョンは言っています。ヨハネは言っています。
Real repentance isn't just making a promise in front of the church.
本物の悔い改めとは教会の人々の前で誓うことではありません。
Neither is it just getting all emotional and crying.
感情的になり涙をただ流すことでもありません。
Although sometimes these emotions do come out with genuine repentance.
もちろん本物の悔い改めができたとき涙が出たりはします。
True repentance is a total change of mind and heart.
本当に悔い改めると心や思いが完全に変わります。
From a life following the sinful nature to a life following God.
自分の罪深い性質に従うのではなく、神に従っていくのです。
True repentance will see a life totally changed in word and action.
本当に悔い改めると、その人の口から出る言葉と行動が完全に変わっていく生き方が目に見えてくるようになります。
And let's read the words of Paul in Acts 26, verse 20.
では最後に、パウロの言葉、使徒の働き26章20節。使徒の働き26章20節。
First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and to the Gentiles also, I preached that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds.
ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。
God is notJust looking for statements and declarations of faith or token actions.
神は単なる信仰の声明や証拠となる働きを求めておられません。
He's looking for those whose hearts are true towards him.
神は神に向かう心が本当である人々を求めておられるのです。
People with true hearts will bear good fruit of repentance. Their lives will be totally changed.
神に向かう心が本当である人というのは、悔い改めにふさわしい良い実を結ぶのです。
Let's set our hearts on God today and live the way that He desires.
心を神に向け、神の望まれる道を生きていってください。
Amen.